第3回定例会におきまして質問の機会を与えていただきましたので通告に従い質問させていただきます。平成27年度の市政執行方針において市長は住みよい地域を実感できるような人情港町留萌を目指し5つの柱に沿って市政運営に当たるとされその柱の2つ目に自然と共に生きる健康市民の構築を掲げられています。その中で医学研究の推進にも触れられながらすべての市民が住み慣れた地域で共に支え合い安心して生き生きと生活できる町を目指すと謳われています。安心して生き生きと生活できる町、なんと温かい目標でしょう。さらに心強いのは今年のテーマは留萌思いやりおもてなし物語です。今回はこのテーマに関わる市民の皆さんのお声の中から切実な願いを何点か質問させていただきます。質問の大項目1点目は思いやりのあるまちづくりについてです。中項目1点目はバス停で設置可能なところへベンチの設置を進めてほしいということです。バスは子どもからお年寄りまで幅広い市民の大切な公共交通機関です。このバスを誰もが安心して快適に利用ができるようバス停にベンチを設置し待ち時間を快適に過ごせる環境を作り出す必要があると思います。と言いますのも留萌市においてはバスを待つ高齢者がしゃがみ込んでいる姿を見かけます。また足に痛みを抱えるお年寄りから木の切り株でもいいから欲しいという切実な声があります。利用者の中でも特に高齢者にはバス停において快適にバス待ちをしたいという潜在的なニーズがかなりあると考えられます。その一方で留萌市の商店街には商店街の取り組みとしてベンチが設置されバスを待つ方や一休みしたい方々に大変好評です。そこで他のバス停でもベンチを設置できる幅のある歩道にベンチを道路付属施設として設置し市民ニーズに応えることができれば多くの方々に喜ばれると考えられます。そこでまず1点目に道路管理者が市道に設置しているベンチ等の現状についてお聞きしたいと思います。2点目に市道のバス停留所に利用者のためのベンチを道路管理者として設置できないかをお聞きしたいと思います。中項目の2点目は除雪の問題についてお聞きいたします。短い秋が終わればまた雪と戦う季節が始まります。除雪の問題は自然が相手なだけに多くの市民がいろいろな困難さを抱えている問題だと思います。雪さえなかったらずっと留萌に住みたいんだけどと嘆く高齢者の声も聞いております。若くて元気な時には苦でなかった除雪作業も足腰が弱ってきたら大変な重労働に変わります。留萌市では毎年多額の費用を投じて市民生活を支える除雪に取り組まれていますが中には道路の形状によってつまり袋工事などで除雪が入らず個人や地域でお金を出し合い排雪業者を頼んでいる方々もいます。その中には年金生活者の方もいて排雪費用の負担の重さにこれからの生活に不安を抱えています。そこで小項目の1点目で市道以外の道路や通路における除雪について基準があるのであればお聞きしたいと思います。続いて小項目の2点目は除雪作業が行われている道路での問題です。横断歩道がある交差点部分の歩道が雪に埋まっていることが多いので横断歩道部の通路確保にかかる除雪方法についてお聞きしたいと思います。その横断歩道が通学路にあたる場所などでは子どもたちが登下校の時雪を乗り越えるのに苦労している状況があるようですのでよろしくお願いいたします。 質問の中項目3点目は、公民館などのトイレの改善についてです。小項目の1点目は、人が多く集まる中央公民館や文化センターのトイレについては、和式便器が多く使いにくい状態です。今後、洋式便器に変更するなど、改善をしていくお考えはないかどうかお聞きしたいと思います。昨日のご答弁にもあったように、公民館などは年間10万人近い人が利用する施設です。子どもからお年寄りまで幅広い世代が使う施設で、トイレが使いにくい状態では活動に支障が出てくると思います。実際、昨年度行われたある事業で、全道から500人、600人と多くの婦人が集まったときには、多くの方々が膝に痛みを抱えていたため、しゃがむ和式便器は使えなかった。数少ない洋式トイレ、多目的トイレには長蛇の列ができたそうです。短い休憩時間では間に合わないわけです。参加者の感想の中に、トイレだけは困ったという声が数多くあって、おもてなしの心を込めて運営に当たったスタッフはとても残念がっていました。では、他の年齢層ではどうかというと、子どもたちや若者にとっても、家庭と全く形状が違う和式便器では使えなかったりする状況があると思います。これからいろいろな施策や合宿事業によって、留萌市において若者の交流人口も増えていくことが予想されます。子どもたちや若者、またご高齢の方にも使いやすい、思いやりのある施設設備に改善していくことが、留萌思いやりおもてなし物語を紡ぐために、一番必要なことだと思いますので、よろしくお願いいたします。小項目2点目は、市役所においても、たくさんの市民や職員が使用するトイレについて、和式から洋式便器に改善すべきと考えますが、お考えをお聞きしたいと思います。たくさんの市民、職員の中には、さまざまな健康状態や年齢の方がいらっしゃいます。先ほどもお話しいたしましたが、膝が痛む人は和式便器ではしゃがむことも立ち上がることも困難です。1階に多目的トイレが1つありますが、階段の上り下りが難しい病気や怪我をしている場合もありますので、やはり各階に洋式便器のトイレは必要なものだと思います。市の行政を支える職員の健康のためにも、洋式便器に改修するべきだと考えますので、よろしくお願いいたします。質問の大項目の2点目は、既存設備の整備について質問させていただきます。中項目は1点だけですが、浜中運動公園の陸上競技場の整備についてです。先日、陸上競技場に行ってトラック部分を歩いてみました。ところどころ白いラインが外れて飛び出し、危ない場所も見受けられました。また、走り幅跳びの助走路も荒れていました。そんな中、子どもたちが、陸上教室があるの?と保護者と集まってきていました。良い記録を出したいと頑張って練習する子どもたちが、競技場の整備の不具合がある中で、安心して練習できるのだろうかと心配になりました。また、陸上競技会などでの事故発生の懸念もあると思います。そこで、小項目1点目は、浜中運動公園陸上競技場の現状についてお聞きいたします。現状をどのように認識されているのかお答えください。続けて小項目2点目は、陸上教室や各種スポーツ大会に備え、施設の点検整備が必要と考えますが、点検整備計画についてお聞きしたいと思います。以上で1回目の質問とさせていただきます。ご答弁をよろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
富津議員のご質問にお答えします。一つ目の思いやりのあるまちづくりについてのご質問でございます。一点目のバス停で設置可能なところへベンチの設置をというご質問でございましたが、まあ、道路管理者が指導に設置しているベンチ等の現状についてでございますが、留萌市内にはバス路線が5系統あり、指導には停留所が42箇所設置されております。その中で市が設置いたしましたベンチは、市道西5号通りの市営住宅メープル前に設置した1箇所でございます。ベンチ以外の公共交通機関の待合施設として設置した構造物は、路線バスの停留所に設置した上屋で、設置箇所は市営住宅メープル前の両側と留萌中学校付近の両側の4箇所であり、これらの構造物は道路付属物として道路管理者が維持管理を行っております。また市内におきましては、国道233号の自衛隊駐屯地沿いに国道管理者が設置しました上屋と、市道北八条通りの日本生命前に神社下商店街が設置した上屋がございます。次に、市道のバス停留所に利用者のためのベンチを道路管理者として設置することはできないかについてですが、道路管理者が道路付属物として利用者のためのベンチを設置することは可能であります。留萌市高齢者障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準を定める条例においては、一定規模の道路を新設または改築する場合は、乗り合い自動車停留所にはベンチ及び上屋を設けるものとすると規定されているところでありますが、現状の市道に設置する場合におきましては、ベンチの設置基準があり、道路管理上支障がないこと、設置後の道路幅員が2メートル以上あること、原則固定式とし安易に移動ができないもので十分な安全性及び耐久性を備えていることとされております。留萌市の現状では歩道幅員の狭い道路が多く、冬期間の歩道除雪への影響もあることから、新たな設置は難しいものと考えております。2点目の除雪の問題についてのご質問にお答えします。市道以外の道路の除雪基準についてですが、平成9年6月に施行された私道道路除雪基準があります。この除雪基準の趣旨につきましては、私道の終点が公道に接続されていること、道路幅が4メートル以上あること、家屋5戸以上連単されていること、個人の通路や社宅、営利を目的としたアパート等の私有道路でないなどであります。私道など個人の管理資産に係る除雪などの維持管理は所有者本人が行うものでありますが、共有通路などでこの基準を満たしている場合につきましては、市で除雪を行うことができ、現状におきましては、私道2路線で除雪を実施しております。また、他に私道などの対策として、ダンプトラックの無料貸し出し制度を行っております。この制度は、町内会などが自主的に市道や生活道路として共有で使用している私道の排雪を実施するときに、積み込みに使用するショベルは申請者の町内会で用意していただき、市がダンプトラックを無料で貸し出す制度であります。この制度は平成11年度から行っており、今年度で17年目を迎えておりますが、平成24年度からの3年間における利用実績は、貸し出し件数が33件、延べ台数は98台に上り、多くの町内会などに利用されております。 今後につきましても、私どもの道路除雪基準に該当しない道路につきましては、ダンプトラックや移動式融雪機の貸し出し制度のアピールと利用促進を図ってまいりたいと考えております。次に、横断歩道部の通路確保にかかる除雪方法についてでありますが、歩道除雪につきましては、バス路線などの幹線道路のほか、各小学校区5区域の通学路に指定されている歩道部において実施しており、沿線家屋の練炭状況や歩道幅員などの構造的な問題も考慮しながら、小型ロータリー除雪機とハンド式除雪機による除雪を行っております。横断歩道部の通路確保にかかる除雪方法といたしましては、歩道除雪時に合わせて横断歩道部の開口処理を行い、通路を確保しており、現状55箇所の横断歩道が対象となっておりますが、通学路以外の横断歩道部につきましては、開口処理などに通路確保は現状行っておりません。通学路以外の横断歩道部の通路確保の方法といたしましては、主要幹線道路などの運搬排泄時に合わせて横断歩道部にある雪を除去するなどにより通路確保を行っているところであります。また、間口処理を行っている55箇所につきましては、横断歩道部の状況を適時パトロールなどを確認しており、不備などがあれば必要に応じて除雪業者に指導するとともに出動要請し対応していくこととしているところでございます。3点目の公民館等の改善の中で市役所のトイレの改善についてでございますが、現在市庁舎におきまして本庁舎1階に男女各1箇所と新庁舎用に洋式トイレを配置しております。また分庁舎にも男女各1箇所ずつ配置しているところであり、2階3階には洋式トイレを配置しておりません。これまで特に和式から洋式への改善要望はありませんでしたが、家庭でも洋式が主流となっている現状もあり、今後につきましては来庁される方や職民のニーズを確認しながら改修の必要性について調査してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。2点目の既存施設の整備についてのご質問でございますが、1点目の浜中運動公園陸上競技場の整備についてでありますが、運動公園の現状でございますが、陸上競技場は昭和63年から平成3年にかけて造成工事を行い、平成5年4月1日に4月1日に日本陸上競技連盟三種公認の競技場として供用を開始しております。その後、公認継続にかかる維持更新費用と財政的事情から平成14年に三種公認を廃止しましたが、関係機関と協議を重ねた結果、平成15年に留萌管内唯一の公認競技場として4種公認への変更申請を行っております。小中学生の各種目など、公認競技場での大会記録は公認記録となり、中大連では標準記録を突破すると全員が全道大会への出場が可能となるなど、公認競技場として維持してすることが競技する子どもたちの励みにもつながると考えております。また毎年融雪後には土の凍結融解への影響によりトラックコースの平坦性が損なわれたり、コースを表示する白テープが剥がれることもございますが、5月の連休明けにはコースの整地、転圧など必要な整備を行っているところであります。なお、細やかな整備につきましては、留萌陸上競技協会等関係団体の協力をいただきながら整備、維持している状況でございます。2つ目の浜中運動公園の陸上競技場の点検整備計画についてですが、 日常点検につきましては市の公園巡視員および直営の維持管理作業員が1週間に1回程度実施するとともに専門技術者による点検実施をしております。平成25年には日本陸上競技連盟4種公認陸上競技場の継続のため日本陸連の技術役員による現地調査を実施しているところであります。今後につきましても現地調査の実施結果を踏まえ関係団体の協力も得ながら留萌管内唯一の公認競技場として必要な補修を行い4種公認陸上競技場を継続維持してまいりたいと考えております。以上でございます。
教育長。それでは1点目の失礼いたしました。思いやりのあるまちづくりに関する教育委員会に関するご質問についてお答えをさせていただきます。中項目3点目の公民館等のトイレの改善についてでございますが、人が多く集まり利用する中央公民館文化センターのトイレの改善に関する考え方についてのご質問でありますが、中央公民館文化センターにつきましては障害学習の中心施設として適切に管理をしていくべき市民の財産であると認識をしているところでございます。2つの施設の設備の修繕等につきましては指定管理者であります NPO 法人留萌体育協会において軽微な修繕等を実施し一定の財源が必要な修繕等につきましては私ども留萌市教育委員会が実施をしており、トイレ等につきましても同様の取り扱いをしているものでございまして、施設設備の維持補修につきましては可能な限り対応をしているところでございます。留萌市教育委員会といたしましては中央公民館を含めました社会教育施設の中長期的な計画につきましてはおおむね10年を目途に建て替え計画を策定する方向で教育委員会内での協議や検討を進めていくこととしており、抜本的な問題解決につきましてはその中で検討することになるというふうに考えているところでございますが、それまでの間の各施設の機能を損なわないための施設設備の修繕等につきましては指定管理者であります NPO 法人留萌体育協会と協議を行い修繕計画を作成をした中で年次的に実施をしてまいりたいと考えております。以上でございます。
富津議員。
ご答弁ありがとうございました。続いて再質問をさせていただきます。中項目の1点目のバス停にベンチ設置をに関しまして再質問をさせていただきます。横浜市ではバス停にベンチが欲しいという一市民の声に応えて平成24年度からベンチ設置事業を進めています。その際設置後の管理主体を地元町内会に依頼し設置許可を受けて実施しているそうです。留萌市においても道路占有許可による設置ができないかどうか伺いたいと思います。
市長。
横浜市の事例でありますけれども、バスベンチプロジェクト事業であります。バス停のベンチ管理において隣接町内会から簡単な保守点検清掃にかかる協力が得られる場合バス事業者に施設整備の補助金を出して設置する仕組みとなっております。留萌市においても留萌市道路専用規則に基づいて申請することにより設置基準の条件が満たされている場合はベンチの設置を許可することは可能であります。 専用車につきましては路線バス事業者、タクシー事業者、地方公共団体、自治会、商店会など的確な管理能力を有するものとされております。留萌市といたしましては、人に優しいまちづくりという観点から町内会や商店街などとの連携による他都市の事例を研究してまいりたいと考えております。
富津議員、
ありがとうございました。続いて中項目2点目の除雪の問題について再質問させていただきます。市道の除雪の基準に合わない路線についてお伺いいたします。そういった市道にも同じように雪が降り積もります。除雪の代替手段としてシーズン中に数回でも排雪に入ることができないかお聞きしたいと思います。
市長、
私の道路除雪基準に適合しない路線につきましては、その代替策としてダンプトラックの無料貸し出し制度があります。これは町内会などが自主的に市道や生活道路として共用で使用している私どもの排泄を実施するときに積み込みに使用するショベルは申請者であります町内会などで用意していただき、市がダンプトラックを無料で貸し出す制度でありますので、この制度を利用していただくことになると考えております。
富津議員、
わかりました。ご答弁ありがとうございます。続いて大項目2点目の小項目2点目、浜中運動公園陸上競技場の点検整備計画について再質問というか確認をさせていただきます。浜中運動公園陸上競技場の第4種の検定は次が平成30年度に行われると聞いていますが、この整備はこの平成30年度の検定に間に合うように実施されるというふうに理解してよろしいでしょうか。
市長、
そういうことで理解していただいていいと思っております。はい、
富津議、質問終了ですか。はい、わかりました。以上で10番、富津議員の質問を終わります。